はい、それでは本日はですね、私、武藤貴之が1億円の純資産を約6年で構築した方法の解説動画をお届けしたいと思います。改めて自己紹介させていただきます。名前を武藤貴之と申しまして、早稲田実業高校時にですね、甲子園ベスト8を達成しました。その後、早稲田大学社会科学部を卒業し、三井住友信託銀行という銀行に就職しました。で、当時はですね、銀行員の時から、少しずつやっていたんですけれども、スタートはですね、借金400万円で貯金5万円の時からスタートしました。で、ある程度資金が貯まった時にですね、50万円の詐欺被害に遭い、その時にですね、一流の投資家に、この詐欺被害を教訓にしても笑いにしてもどちらも正しいと言われ、50万円ほど払ってマネースクールに入会しました。ここがですね、振り返ってみると、勝者と敗者の分かれ道になったのではないかなというふうに思ってます。それ以降ですね、お金の本質や貯める、稼ぐ、使うことを真剣に学び、様々な投資対象に投資をしてきました。中にはですね、解けたものもあるんですけれども、その失敗を教訓に確実に増やす方法を模索し、約6年で1億円以上もの純資産を築くことに成功しました。成功要因をね、たった一つ何ですかと言われた場合はですね、私がお答えしているのは、プロにお金を払って学んで、教えを守ったこと、それだと思っております。では、具体的にどのように財を築いていたかっていう話なんですけれども、まず私はですね、ファイヤーすることを目標にしました。しかしですね、長期投資だと現実的にですね、時間がかかりすぎるんですね。期間で言うと30年から40年。また原資が足りなさすぎるので、今キャッシュを増やす必要があるなというふうに思いました。で、その具体的なやり方は、今後、お伝えしていくんですけれども、現在ですね、1億円のうち約3000万円程度は、米国株で投資をしております。で、その他はですね、国内不動産、太陽光、海外不動産、海外債券、事業投資など、様々なものに、投資をしていて、実際にですね、2度ぐらい、ファイヤーをしたんですけれども、まあ、毎日が暇なんですね。なので、そこから好きな仕事だけを、するようにするという生き方に、しました。でですね、まあ私は基本的に起きるのは、タイマーをかけないので、まあ12時ぐらいに、起きたり、嫌な仕事とかお客さんは断るようにしています。で、とにかくですね、経済的にも時間的にも精神的にも豊かさを、まあ、極める、そういう生き方をね、しております。で、その生活ができるようになったのは、やはりですね、高速で資産を形成したからだと思っております。で、その内容をですね、今日は、お話ししていきたいなというふうに思っております。で、実際にですね、じゃあ高速で資産を構築する方法って言ったところなんですけれども、まず、目的はですね、資産形成のスピードを加速し、セミファイヤーを目指す。これをですね、目的に今日はお話ししていきたいなと思ってます。で、日本人がやるべき資産形成法というところで、日本人はですね、やはり諸外国に比べると金融リテラシーが低い。まあ、そのようにね、言われております。で、やっと、高校のね、家庭科の授業で金融教育というものが取り入れられるようになったんですけれども、実際ですね、学校の先生がお金というものを教えるのはどうか、まあ、こういうふうにね、僕は思っております。で、日本人がですね、約10年間、まあ、中学生から大学卒業まで英語を学んでいるんだけれども、英語を話せないというのは、やはり教育に問題があるのではないか、まあ、それがですね、お金バージョンで起きてしまうのではないか、まあ、そういうふうに思っております。で、本当の意味でのマネーリテラシーはどういうことかというとですね、まあ、この3つですね。貯めること、稼ぐ、まあ、増やすですね。そして使うこと。まあ、これがすごく大事なんじゃないかなって思っております。では、日本人の問題点ってどういうのがあるのっていうと、まず、貯蓄しすぎですね。で、日本人は、アメリカと比べるとですね、現金、預金の割合っていうものは、日本が54.2%、アメリカは13.7%。2020年の3月末時点のデータなんですけれども、どこにじゃあ多くの日本人はプールしているかというと、まあ、銀行なんですね。で、銀行の普通預金の金利っていうものは0.001%。100万円もし預けていたら、1年でたった10円しか増えないんですね。なので、こういうことをしていると、やはりお金は増えないよね。まあ、そういうふうに思っていただければと思います。では、どこにお金を置けばいいの？まあ、そういう話になってくると思うんですけれども、本日はですね、まあ、結論としては、アメリカ株に投資をしたらいいんじゃないかという話をしていきたいと思います。で、アメリカ株っていうのは何かっていうとですね、まず日本に比べてね、何が違うかっていうふうに言うと、1株から購入することができるんですね。で、米国株は1株から買える。日本株は100株単位であるっていうふうに言ってるんですけれども、1株からも日本株は買えます。しかしですね、実際にデメリットが、まあ、日本株、単元未満株っていうんですけれども、あるんですね。まあ、なので、アメリカ株の方がいいんじゃないかというふうに、まあ、僕は思っております。で、資金が少ない人でも投資スタートが可能なんですね。具体的には、貯金5万円の22歳の大学生であったりとか、純資産5000万円以上を超える資金豊富な人もですね、投資ができる。まあ、そういう投資対象になっております。 で、なぜアメリカ株に投資した方がいいのかっていうところなんですけれども、日本国100%の投資を回避するっていうものが、まあ一つリスク分散になるんじゃないかなと思ってます。投資という考えでいくと、日本国100%というものがそもそもリスク。まあそういうふうに思ってほしいんですね。日本円、日本不動産、日本株、日本債券、すべて日本に投資をしていると、もし日本に何かあったときに、すべての投資対象が下がってしまうんですね。で、またですね、まあ、今、日本円っていう話になりましたけれども、通貨のポートフォリオを考えたときに、日本円100%っていうね、リスクを回避する。まあ、これも一つね、投資で大事なのではないか。まあ、そういうふうにね、思っております。で、日本とアメリカを比べたときにどうかって言ったところなんですけれども、これですね、S&P500 っていう、まあ、アメリカの一つの指標ですね。それと、まあ、よく対比されるのが日経225という指標なんですけれども、この約30年間ですね、1991年1月から2022年12月まで、S&P500、それはですね、約11.9倍です。まあ、これもね、具体的にこういうチャートを見ていけばいいんですけれども、このようにね、ぐーっとこう上がってますよね。これがですね、11.9倍。まあ、これぐらいのね、成長率になっている。反面、日経225はどうかっていうと、結論1.08倍なんですね。これも同じように、チャートを見ていくと、1991年のね、初めから2022年の直近までいくと、まあ、あまりね、変化していない。なので、例えばですけれども、30年前にですね、A さんは100万円を S&P500 に入れました。で、その後ずっと放置、追加投資もしない。30年後、蓋を開けてみると、100万円が約1200万円になってましたよっていう結果です。で、B さんは日経225に投資をした。30年前に100万円を入れておいた。で、放置をしていた。そうすると100万円が108万円になったよっていう話なんですね。なので、投資の一部をですね、米国株にしておいても、まあ、問題はない。むしろ投資をした方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、おそらくですね、じゃあ日本円ね、持ってなくて大丈夫なのかっていうふうに思うと思いますけれども、今月や来月の給料が日本円でおそらくね、振り込まれると思うんですね、年金も。なので、日本円に困ることは100%ない。そういうふうに思っていただければなと思います。で、結果論なんですけれども、2022年はですね、円をドルにしていただけで儲かりました。2022年の1月4日は1ドル116円。2022年12月末は131円だったんですね。なので、円をドルに変えていただけで約12%、まあ月1%ね、増えたということになりますね。で、日本の高配当株の投資も悪くはないんですけれども、僕はですね、米国株投資の方がトータルで見たら強いんじゃないかな。まあそういうふうに思っております。で、高配当株投資はどうなのかっていう話なんですけれども、まあ、硬いんですけれども、年間ですね、まあ、3から、まあ、5%、まあ、多いものでいくとね、8%っていうものもあるんですけれども、100万円ね、入れて、まあ、5万円とかね、まあ、3万円、8万円とかいろいろあると思うんですけれども、まあ、もちろんこれはね、日本のメガバンクにね、お金を眠らせておくくらいなら全然いいかなっていうふうに、思ってます。例えば、ここね、三井住友銀行の、普通預金ですね。まあ、普通預金の、利率でいくと、0.001%。ですね、なので、そこに比べると約5000倍ですね。なので、全然、銀行に、ね、眠らせておくよりは、絶対に、投資しといた方がいいかなと、個人的には思ってますと。ただ、これぐらいの、金額だと、ファイヤーを目指すどころか、セミファイヤーすらできないんですよね。なので、原資がね、多ければ、まあ、このね、投資手法っていうのは正しいんですけれども、まあ、原資が少ない人はね、まず原資を増やす必要があるよね。で、例えばなんですけれども、まあ、年間ね、8%。まあ、これ実際あるんですよね。S&P500 の投資対象としてね、こういうような、まあ、商品がありますと。で、これはですね、まあ、外国株式型インデックスっていうインデックス投資になるんですけれども、まあ、平均利回りが一応8.6%っていうふうになってるので、まあ、実際8%っていうものもね、まあ、あるんだよと。で、月20万円っていうね、収入を得るには、まあ、最低でも3000万円のね、元手が必要ですよね。3000万円かける8%で、まあ、240万。今回はちょっとね、税金については考慮してないんですけども、ざっくり、月20万円得るには3000万円ぐらい必要なわけですよ。で、生活水準次第はですね、これだけで、まあ、正直働かなくても、いい人もいると思うんですね。月20万あれば、今の仕事をね、辞めたり、リタイアしたり、いろんなね、選択肢が増えると思います。では、じゃあ、この3000万円とかね、もっとね、軍資金を作るためにどうしたらいいかっていう話なんですけれども、それが、高速で資産を、増やす方法を身につけるんですね。で、他の副業でもいいのではないかっていうふうに思う人もいると思うんですけれども、まず簡単に稼げる副業ってなかなかないんですね。で、結局、ちゃんと努力しないといけないし、軌道に乗るまで時間とお金がかかるんですね、事業ってものは。なので、途中で多くの人が挫折してしまう。まあ、そういうね、やっぱ難しいんですよね、副業ってものは。で、投資のいいところは何かっていうと、まず時間を使わなくていいところです。 なので、皆さんね、おそらくまあ、NISA とかイデコとかね、やってる人もいらっしゃると思いますけれども、長期運用をしつつ、短期でしっかり稼いでいって、日々の生活費と将来の不安のこのね、両方を解消する。まあ、それが大事じゃないかなって思ってます。でね、月3万円をね、7%の福利成長っていうのはよく僕、具体例でやってるんですけれども、まあ、これもですね、過去のデータから S&P500 に投資していると、年7%の成長って言われたりするんですけれども、約43年でですね、1億円超えるんですね。ただ、これだとどうなるかっていうと、死ぬ時に一番お金持ちになるプランなんですね。なので、長期もやるんだけれども、毎月キャッシュを生み出す必要がある。まあ、そういうふうにね、思っていただければなと思います。で、ほとんどの日本人が実践していない手法を、まあ、僕はですね、セミナーや勉強会でお伝えしているんですけれども、これではないですよっていうことで言うと、何かっていうと、積立 NISA で投資信託を買うっていうことは、教えてません。教えてませんっていうよりは、僕がやってる勉強会では伝えてません。で、個別株を、ただ買って祈るっていうこともしてません。で、軍資金が6000万とか1億必要だよっていう話も、特にしておりません。で、どういうことをじゃあやるかっていうと、まず軍資金はね、別に少額からでも可能なものはあるよっていうことをお伝えしております。例えば、最低でも1万円から、まあ、これぐらいでね、あれば投資ができるよっていうふうにね、思っていただければハードルは下がるんじゃないかなって思いますし、取引時間はですね、毎月3分ですね。で、こちらの毎月3万円から10万円を固定で得ていくっていうのは、この上のね、1万円の投資手法とは違うんですけれども、こちらの方もですね、お伝えしております。で、おそらくですね、セミナーでね、視聴していただければ分かると思うんですけれども、ちゃんと理解してね、学んでいけば誰だってできる、まあ、そういうふうにね、思えるのかなと思います。で、軍資金のね、少ない20代の、まあ、若者、貯金5万円のね、人もやり始めてます。また、仕事で忙しいサラリーマンだったりとか、家事で忙しい主婦だったり、PC 操作がちょっと難しいなって感じている高齢者、まあ、このような方々も、ちゃんとね、できております。で、約、1.5時間でですね、この取引手法についてお伝えしていきたいなっていうふうに思ってます。で、いろんなですね、マネースクールや YouTube、本があるんですけれども、おそらくですね、もうこのやり方をちゃんと解説しているところっていうのはもうほとんどないです。少ないですね。僕もまあ、その市場調査でいろいろ調べてみたんですけれども、あるんだけれども、解説が難しすぎて理解ができない。まあ、そういうものはね、いくつか散見されました。なんだけれども、私はですね、小学生でも理解できるように説明するように、お伝えしております。お申し込みはね、ものすごく簡単です。申し込みフォームですね、ページから1分程度で入力していただければと思います。またですね、申し込んだ方には、申し込み特典という形でも、何か、ご用意しておりますので、ぜひですね、セミナー、勉強会と合わせて、こちらの特典もね、ゲットしていただければと思います。高速でね、資産形成をして、ぜひセミファイヤーして、自由な人生にしていける、そんなお手伝いができたらなと思いますので、直接ね、皆さんにお話しできることを楽しみにしております。